17。そんなこんなでよく眠られなかった朝、もう看病はごめんこうむるという気で病院の方へ橋を渡った。すると病人はまだすやすや眠っていた。3階の窓から見下ろすと狭い通りなので門前の道が細くきれいに見えた。向かい側は立派な高塀続きで、その一つのくぐりの外へ主らしい人が出て、上路で丹念に往来を濡らしていた。塀の内には夏みかんのような新緑の葉が瓦を隠すほど茂っていた。院内では小遣いが定時計の棒の先へ雑巾をくくりつけて、廊下をぐんぐん押して歩いた。雑巾をゆすがないので、せっかく拭いたところが、かえって白く汚れた。軽い患者は皆洗面所へ出て顔を洗った。看護婦のはたきの声が、ここかしこで聞こえた。自分は枕を借りて、三沢の隣の空き部屋へ、夕べの睡眠不足を補いに入った。その部屋も朝日の強く当たる向きにあるので、一寝入りするとすぐ目が覚めた。額や鼻の頭に汗と油が一面に浮き出しているのも不愉快だった。自分はその時、岡田から電話口へ呼ばれた。岡田が病院へ電話をかけたのは、これで三度目である。彼は決まりきって、ご病人のご様子はどうですと聞く。2、3日うち、ぜひ伺いますと言う。何でもご用があるならご遠慮なくと言う。最後にきっとお金さんのことを、一口二口付け加えて、お金からもよろしくとか、ぜひお遊びにいらっしゃるようにサインを申しておりますとか、うちの方が忙しいんで、ついご無沙汰をしていますとか言う。その日も岡田の話はいつもの通りであった。けれども、一番しまいに、今から1週間うち、と断定するわけにはいかないが、とにかくもう少しすると、あなたをちょいと驚かせることが出てくるかもしれませんよ、と妙なことをほのめかした。自分は全く想像がつかないので、全体どんな話なんですかと2、3度聞き返したが、岡田は笑いながら、もう少しすればわかりますという義理なので、自分もとうとうその意味を聞かないで三沢の部屋へ帰った。また例の男かい、と三沢が言った。自分は今の岡田の電話が気になって、すぐ大阪を立つ話を持ち出す心持ちになれなかった。すると、思いがけない三沢の方から、君、もう大阪は嫌になったろう。僕のためにいてもらう必要はないから、どこかへ行くなら、遠慮なく言ってくれと言い出した。彼はたとえ病院を出る場合が来ても、むやみな山登りなどは当分慎まなければならないと悟ったと説明して聞かせた。それじゃあ僕の都合のいいようにしよう。自分はこう答えてしばらく黙っていた。看護婦は無言のまま部屋の外に出て行った。自分はその草履の音の消えるのを聞いていた。それから小さい声をして三沢に金はあるかと尋ねた。彼は己の病気をまだ己のうちに知らせないでいる。それにたった一人の知人たる自分が彼のそばを立ち退いたら、精神上よりも物質的に心細かろうと自分は懸念した。 君に才覚ができるのかよ、と三沢は聞いた。別に当てもないわ、と自分は答えた。例の男はどうだい、と三沢が言った。岡田か、と自分は少し考え込んだ。三沢は急に笑い出した。何、いざとなれば、どうかなるよ。君に算段してもらわなくっても。金はあるにはあるんだから、と言った。18。金のことはついそれなりになった。自分は岡田へ金を借りに行くときの思いを想像すると、実際嫌だった。病気にかかった友達のためだと考えても、少しも進む気はしなかった。その代わり、この地を立つとも立たないとも決心し得ないで、ぐずぐずした。岡田からの電話は、かかってきたとき、大いに自分の好奇心を動揺させたので、わざわざ彼に会って真相を聞き正そうかと思ったけれども、一晩経つとそれも面倒になって、ついそのままにしておいた。自分は依然として病院の門をくぐったり出たりした。朝9時ごろ玄関にかかると、廊下も控え所も外来の患者でいっぱいに埋まっていることがあった。そんな時には世間にもこれほど病人があり得るものかとわざと驚いたような顔をして彼らの様子を一巡見渡してからはしご段に足をかけた。自分が偶然あの女を見出したのは全くこの一瞬間にあった。あの女というのは、三沢があの女、あの女と呼ぶから自分もそう呼ぶのである。あの女はその時、廊下の薄暗い腰掛けの隅に丸くなって横顔だけを見せていた。そのそばには、洗い髪を串巻きにした背の高い中年の女が立っていた。自分の一別は、まず、その女の後ろ姿の上に落ちた。そうして、なんだか、そこにぐずぐずしていた。すると、その豊島が、向こうへ動き出した。あの女は、その豊島の影から現れたのである。その時、あの女は、忍耐の像のように丸くなって、じっとしていた。けれども、血色にも表情にも、苦悶の跡はほとんど見えなかった。自分は最初、その横顔を見たとき、これが病人の顔だろうかと疑った。ただ胸が腹につくほど背中を曲げているところに、恐ろしい何者かが潜んでいるように思われて、それが甚だ不快であった。自分は階段を上りつつ、あの女の忍耐と美しい容貌の下に包んでいる病苦とを想像した。三沢は看護婦から病院の A という助手の話を聞かされていた。この A さんは夜になって暇になると、よく尺八を吹く若い男であった。一人者で病院に寝泊まりをして、部屋は三沢と同じ3階の折れ曲がった隅にあった。この間まで四十スリッパの音をピシャピシャ言わして歩いていたが、この二三日まるで顔を見せないので、三沢も自分もどうかしたのかねぐらいは、噂し合っていたのである。看護婦は A さんが時々ビッコを引いて便所へ行く様子がおかしいと言って笑った。それから病院の看護婦が時々ガーゼと金だらいを持って A さんの部屋へ入って行くところを見たとも言った。 三沢は、そういう話に興味があるでもなく、また、ないでもないというような、不愛嬌な顔をして、ただ、ふんとか、うんとか、答えていた。彼はまた、自分に、いつまで大阪にいるつもりかと聞いた。彼は、旅行を断念してから、自分の顔を見ると、よくこう言った。それが自分には遠慮がましく、かつ催促がましく聞こえて、かえって嫌であった。僕の都合で帰ろうと思えば、いつでも帰るさ。どうかそうしてくれ。自分は立って窓から真下を見下ろした。あの女は、いくら見ていても、門の外へ出てこなかった。日の当たるところへわざわざ出て、何をしているんだ、と三沢が聞いた。見ているんだ、と自分は答えた。何を見ているんだ、と三沢が聞き返した。19。自分はそれでも我慢して容易に窓際を離れなかった。つい向こうに見える物干しに松田の桜棚の盆栽が五六八並んでいるそばで、島田に行った若い女がしきりに洗濯物を竿の先に通していた。自分はちょっとその方を見てはまた下を向いた。けれども、待ち儲けている当人はいつまで経っても出てくる景色はなかった。自分はとうとう暑さに耐えきれないでまた三沢の寝床のそばへ来て座った。彼は自分の顔を見て、どうも強情な男だな。人が親切に言ってやればやるほどわざわざ日の当たるところに顔をさらしているんだから。君の顔は真っ赤だよ、と注意した。自分は平生から三沢こそ強情な男だと思っていた。それで、僕の窓から首を出していたのは、君のような無意味な強情とは違う。ちゃんと目的があって、わざと首を出したんだ、と少しもったいをつけて説明した。その代わり、肝心の、あの女のことを、かえって、言いにくくしてしまった。ほど経て、三沢はまた、さっきは、本当に何か見ていたのか、と、笑いながら聞いた。自分はこの時、もう気が変わっていた。あの女を口にするのが、愉快だ。どうせ強情な三沢のことだから、聞けばきっとバカだとかくだらないとか言って自分を冷馬するに違いないとは思ったが、それも気にはならなかった。そうしたら、実はあの女について自分はある原因から特別の興味を持つようになったのだぐらい答えて、三沢を少しじらしてやろうという下心さえ手伝った。ところが、三沢は、自分の良きとはまるで反対の態度で、自分の言う、一句一句をさも感心したらしく聞いていた。自分も乗り気になって、一、二分で済ますところを、三倍ほどに語り続けた。一番しまいに、自分の言葉が途切れたとき、三沢は、それは、無論、素人なんじゃ、なかろうなと聞いた。自分はあの女を詳しく説明したけれども、つい芸者という言葉を使わなかったのである。芸者ならことによると僕の知ってる女かもしれない。自分は驚かされた。しかし、てっきり冗談だろうと思った。けれども、彼の目は、その反対を語っていた。そのくせ口元は笑っていた。 彼は繰り返して、あの女の目つきだの、鼻つきだのを自分に問うた。自分ははしご段を登るとき、その横顔を見たぎりなので、そう詳しいことは答えられないほどであった。自分にはただ背中を折って重なり合っているような哀れな姿勢だけがありありと目に映った。きっとあれだ。今に看護婦に名前を聞かしてやろう。三沢はこう言って薄笑いをした。けれども自分を担いでいる様子はさらに見えなかった。自分は少し釣り込まれた気味で彼とあの女との関係を聞こうとした。今に話すよ。あれだということが確かにわかったら。そこへ病院の看護婦が会心ですと注意しに来たので、あの女の話はそれなり途切れてしまった。自分は会心の混雑を避けるため、時間が来ると席を外して廊下へ出たり、貯水桶のある高いところへ出たりしていたが、その日は手近にある棒を取って、はしご段を下まで降りた。あの女がまだどこかにいそうな気がするので、自分は玄関の入り口に佇んで、四方を見回した。けれども、廊下にも控え室にも患者の影はなかった。20。その夕方の空が風を殺して静まり返った人もしごろ、自分はまた曲がりくねった段々を急ぎ足に三沢の部屋まで登った。彼は食後と見えて布団の上にあぐらをかいて大きくなっていた。もう便所へも一人で行くんだ。魚も食っている。これが彼のその時の自慢であった。窓は三つとも開け放ってあった。部屋が三階で前に目を遮るものがないから、空は近くに見えた。その中に、きらめく星も遠慮なく光を増してきた。三沢はうちわを使いながら、コウモリが飛んでいやしないかと言った。看護婦の白い服が窓のそばまで動いていって、その胴から上がちょっと窓枠の外へ出た。自分はコウモリよりもあの女のことが気にかかった。おい、あのことはわかったか、と聞いてみた。やっぱりあの女だ。三沢はこう言いながら、ちょっと意味のある目遣いをして自分を見た。自分はそうかと答えた。その調子があまり高いというわけなんだろう。三沢はうちわでパッと自分の顔を仰いだ。そうして急に、持ち替えた絵の方を前へ出して、自分たちのいる部屋の筋向こうを指した。あの部屋へ入ったんだ。君の帰った後で。三沢の部屋は廊下の突き当たりで往来の方を向いていた。女の部屋は同じ廊下の角で中庭の方から明かりを取るようにできていた。暑いので両方とも入り口は開けたまま、障子は取り払ってあったから、自分のいるところから内輪の絵で差し示された部屋の入り口は四半分ほど斜めに見えた。しかし、そこには女の寝ている床の裾が絵の模様のように三角に少し出ているだけであった。自分はその布団の端を見つめて、しばらく何も言わなかった。海洋の激しいんだ。血を吐くんだと、三沢がまた小さな声で告げた。自分はこの時、彼が無理をやると 潰瘍になる危険があるから入院したと説明して聞かせたことを思い出した。潰瘍という言葉は、その折自分の頭に何らの印象も与えなかったが、今度は妙に恐ろしい響きを伝えた。潰瘍の陰に死という怖いものが潜んでいるかのように。しばらくすると、女の部屋でかすかにゲーゲーという声がした。空吐いていると三沢が眉を潜めた。やがて看護婦が戸口へ現れた。手に小さな金だらいを持ちながら草履を突っかけてちょっと我々の方を見たまま出て行った。治りそうなのかな。自分の目には今朝、顎を胸に押し付けるようにして、じっと腰をかけていた、美しい若い女の顔が、ありありと見えた。どうだかね。ああ、吐くようじゃと、三沢は答えた。その表情を見ると、気の毒というより、むしろ、心配そうな、あるものに捉えられていた。君は本当にあの女を知っているのか、と自分は三沢に聞いた。本当に知っていると三沢は真面目に答えた。しかし君は大阪へ来たのが今度初めてじゃないか、と自分は三沢を責めた。今度来て今度知ったのだ、と三沢は弁解した。この病院の名も、実は、あの女に聞いたんだ。僕はここへ入る時から、あの女がことによるとやってきやしないかと心配していた。けれども、今朝君の話を聞くまでは、よもやと思っていた。僕は、あの女の病気に対しては、責任があるんだから。21大阪へ着くと、そのまま友達と一緒に飲みに行った、どこかの茶屋で、三沢は、あの女に会ったのである。三沢は、その時、すでに暑さのために、胃に変調を感じていた。彼を敷いた五六人の友達は、久しぶりだからという口実のもとに、彼を酔わせることをご馳走のように振る舞った。三沢も宿命に従う従順な人として、いくらでも杯を重ねた。それでも胸の下のところには絶えず不安な自覚があった。ある時は変な顔をして苦しそうに生唾を飲み込んだ。ちょうど彼の前に座っていたあの女は、大阪言葉で彼に薬をやろうかと聞いた。彼はジェムか何かを五六粒手のひらへ乗せて口の中へ投げ込んだ。すると入れ物を受け取った女も同じように白い手のひらの上に小さな粒を並べて口へ入れた。三沢は、さっきから女のだるそうな立ち居に気をつけていたので、お前もどこか悪いのかと聞いた。女は寂しそうな笑いを見せて、暑いせいか食欲がちっとも進まないので困っていると答えた。ことにこの一週間はご飯が嫌で、ただ氷ばかり飲んでいる。それも今飲んだかと思うと、すぐまた食べたくなるんで、どうもしようがないと言った。三沢は女に、それは大方胃が悪いのだろうから、どこかへ行って専門の大家にでも見せたらよかろうと、真面目な忠告をした。女も人に聞くと胃病に違いないと言うから、良い医者に見せたいのだけれども、家業が家業だからと、あとは言い渋っていた。彼はその時、女から初めて ここの病院と院長の名前を聞いた。僕もそういうところへちょっと入ってみようかな。どうも少し変だ。三沢は冗談とも本気ともつかない調子でこんなことを言って、女から縁起でもないように眉を寄せられた。それじゃ、まあ、ちゃんと飲んでから後のことにしよう、と、三沢は彼の前にある杯をぐっと干して、それを女の前に突き出した。女はおとなしく酌をした。君も飲むさ。飯は食えなくっても、酒なら飲めるだろう。彼は女を前に引きつけて、むやみに杯をやった。女も素直にそれを受けた。しかし、しまいには、堪忍してくれと言い出した。それでも、じっと座ったまま、席を立たなかった。酒を飲んで異病の虫を殺せば、飯なんかすぐ食える。飲まなくちゃダメだ。三沢は、やけに酔った挙句、乱暴な言葉まで使って女に酒を敷いた。それでいて、己の胃の中には、今にも爆発しそうな苦しい塊が、うねりを打っていた。自分は、三沢の話をここまで聞いて、ゾッとした。何の必要があって、彼は、己の肉体を、そう残酷に取り扱ったのだろう。己は自業自得としても、あの女の弱い体を、なんでそう無役に苦しめたものだろう。知らないんだ。向こうは僕の体を知らないし、僕はまたあの女の体を知らないんだ。周りにいる者はまた我々二人の体を知らないんだ。そればかりじゃない。僕もあの女も自分で自分の体がわからなかったんだ。その上僕は自分の胃の腑がいまいましくってたまらなかった。それで酒の力で一つ圧倒してやろうと試みたのだ。あの女もことによるとそうかもしれない。三沢はこう言って安全としていた。22。あの女は部屋の前を通っても廊下からは顔の見えない位置に寝ていた。看護婦は入り口の柱のそばへ寄って覗き込むようにすれば見えると言って自分に教えてくれたけれども、自分にはそれをあえてするほどの勇気がなかった。付き添いの看護婦は暑いせいか大概はその柱にもたれて、外の方ばかり見ていた。それがまた、看護婦としては、特別器量がいいので、三沢は、時々不平な顔をして、人を馬鹿にしているなどと言った。彼の看護婦は、また別の意味からして、この美しい看護婦をよく言わなかった。病人の世話をそっちのけにするとか、不親切だとか、京都に男があって、その男から手紙が来たんで夢中なんだとか、いろいろのことを探ってきては、三沢や自分に報告した。ある時は、病人の便器を差し込んだなり、引き出すのを忘れて、そのまま寝込んでしまった怠慢さえあったと告げた。実際、この美しい看護婦が、器量の優れている割合に義務を重んじなかったことは自分たちの目にもよく映った。ありゃ取り替えてやらなくっちゃあの女がかわいそうだねと三沢は時々苦い顔をした。それでもその看護婦が入り口の柱にもたれてうとうとしていると彼は我が部屋のうちからその横顔をじっと見つめていることがあった。 あの女の病声も、こっちの看護婦の口からよく漏れた。牛乳でもソープでも、どんな軽い液体でも狂った胃が決して受け付けない。肝心の薬さえ嫌がって飲まない。強いて飲ませるとすぐ戻してしまう。血は吐くかい。三沢はいつでもこう言って看護婦に反問した。自分はその言葉を聞くたびに不愉快な刺激を受けた。あの女の見舞い客は絶えずあった。けれども、他の部屋のように賑やかな話し声はまるで聞こえなかった。自分は三沢の部屋に寝転んで、あの女の部屋を出たり入ったりする島田や一丁返しの影をいくつとなく見た。中には目の覚めるように派手な模様の着物を着ているものもあったが、大抵は素人に近い地味ななりで、こっそり来て、こっそり出て行くのが多かった。入り口で、あら姉はんという関東詩を用いたものもあったが、それはただの一遍に過ぎなかった。それも、廊下の端にコウモリを置いて、部屋の中へ入るや否や、急に消えたように静かになった。君はあの女を見舞ってやったのか、と自分は三沢に聞いた。いいや、と彼は答えた。しかし、見舞ってやる以上の心配をしてやっている。じゃ、向こうでもまだ知らないんだね。君のここにいることは。知らないはずだ。看護婦でも言わない以上は。あの女の入院するとき、僕はあの女の顔を見て、はっと思ったが、向こうでは僕の方を見なかったから、多分知るまい。三沢は病院の2階に、あの女の馴染み客があって、それが、お前、胃のため、わしゃ腸のため、共に苦しむ酒のためという、都々逸を紙切れへ書いて、あの女のところへ届けた上、出院の時、袴羽織でわざわざ見舞いに来た話をして、なんというバカだという顔つきをした。静かにして、刺激のないようにしてやらなくちゃいけない。部屋でも、そっと入って、そっと出てやるのが当たり前だ、と彼は言った。ずいぶん静かじゃないか、と自分は言った。病人が口を聞くのを嫌がるからさ。悪い証拠だ、と彼がまた言った。23。三沢は、あの女のことを自分の予想以上に詳しく知っていた。そうして、自分が病院に行くたびに、その話を第一の問題として持ち出した。彼は、自分のいない間に得た、あの女の内情を、あたかも、彼と関係ある夫人の内緒話でも打ち明けるごとくに語った。そうして、それらの知識を自分に与えるのを誇りとするように見えた。彼の語るところによると、あの女は、ある芸者屋の娘分として大事に取り扱われる売れっ子であった。虚弱な当人は、またそれを、唯一の満足と心得て商売に勉強していた。ちっとやそっと体が悪くても決して休むような横着はしなかった。時たま耐えられないで床に着く場合でも早くお座敷に出たい出たいというのを口癖にしていた。今あの女の部屋に来ているのはその芸者屋に古くからいる下女さ。名前は下女だけれど、古くからいるんで、自然権力があるから、下女らしくしちゃいない。まるで、おばさんかなんぞのようだ。 あの女も下女の言うことだけは素直によく聞くので、嫌がる薬を飲ませたり、わがままを言い募らせないためには必要な人間なんだ。三沢はすべてこういう内幕の出どころをみんな彼の看護婦に帰してことごとく彼女から聞いたように説明した。けれども自分は少しそこに疑わしい点を認めないでもなかった。自分は三沢が便所へ行った留守に看護婦をつらまえて、三沢はああ言ってるが、僕のいないとき、あの女の部屋へ行って話でもするんじゃないか、と聞いてみた。看護婦は真面目な顔をして、そんなことありゃしまへん、というような言葉で、一口に自分の疑いを否定した。彼女はそれからそういうお客が見舞いに行ったところで、身の上話などができるはずがないと弁解した。そうして、あの女の病気がだんだん険悪の一方へ落ち込んでゆく心細い例を話して聞かせた。あの女は吐き気が止まないので、上から栄養の取りようがなくなって、昨日とうとう滋養浣腸を試みた。しかしその結果は思わしくなかった。少量の牛乳と卵を混和した単純な液体ですら、衰弱を極めたあの女の腸には荷が重すぎると見えて、予期通り吸収されなかった。看護婦はこれだけ語って、このくらい重い病人の部屋へ入って、誰が悠々と、身の上話などを聞いていられるものかという顔をした。自分も彼女の言うところが本当だと思った。それで三沢のことは忘れて、ただキラを着飾った流行の芸者と恐ろしい病気にかかった哀れな若い女とを黙って心の内に対照した。あの女は、器量と芸を売るおかげで、なんとかいう芸者屋の娘分になって、うちの者から大事がられていた。それを売ることができなくなった今でも、やはり今まで通りうちの者から大事がられるだろうか。もし彼らの待遇が、あの女の病気とともに、だんだん軽薄に変わってゆくなら、毒悪な病と苦戦する、あの女の心はどのくらい心細いだろう。どうせ芸者屋の娘分になるくらいだから、生みの親の身分のあるものでないに決まっている。経済上の余裕がなければ、どう心配したって役には立つまい。自分はこんなことも考えた。便所から帰った三沢に、あの女の本当の親はあるのか知ってるかと尋ねてみた。24。あの女の本当の母というのを三沢はたった一遍見たことがあると語った。それもほんの後ろ姿だけさ、と彼はわざわざ断った。その母というのは自分の想像通り、あまり楽な身分の人ではなかったらしい。やっとの思いで、さっぱりした身なりをして出てくるように見えた。たまに来ても、さも気兼ねらしく、こそこそと来て、いつの間にか、またはしご段を降りて、人に気のつかないように帰って行くのだそうである。いくら親でも、ああなると、遠慮ができるんだね、と三沢は言っていた。あの女の見舞い客は、みんな女であった。しかも、若い女が多数を占めていた。それがまた、普通の霊嬢や細君と違って、色化を命とする綺麗な人ばかりなので、その中に混じるこの母は、ただでさえくすぶりすぎて地味なのである。自分は 年を取った貧しそうなこの母の後ろ姿を想像に描いて、暗に哀れを催した。親子の情愛から言うと、娘があんな大病にかかったら、母たる者は朝晩ともさぞそばについていてやりたい気がするだろうね。他人の下女が幅を利かしていて、実際の親が他人扱いにされるのは、見ていてもあまりいい心持ちじゃない。いくら親でも仕方がないんだよ。第一、そばにいてやるほどの時間もなし、時間があっても入費がないんだから。自分は情けない気がした。ああいう浮いた家業をする女の平勢は羨ましいほど派手でも、いざ病気となると普通の人よりも悲惨の程度が一層甚だしいのではないかと考えた。旦那がついていそうなものだがな。三沢の頭もこの点だけは注意が足りなかったと見えて、自分がこう不審を打ったとき、彼は何の答えもなく黙っていた。あの女に関して一切の新知識を供給する看護婦もそこへ行くと何の役にも立たなかった。あの女のか弱い体はその頃の暑さでもどうかこうか持ちこたえていた。三沢と自分はそれをほとんど奇跡のごとくに語り合った。そのくせ二人とも露骨をはばかってついぞ柱の陰から部屋の中を覗いてみたことがないので、現在のあの女がどのくらいやつれているかは虚しい想像画に過ぎなかった。自由感知をさえ思わしくいかなかったという知らせが自分ら二人の耳に届いた時ですら、三沢の目には美しく着飾った芸者の姿より他に映るものはなかった。自分の頭にもただ血色の悪くない入院前のあの女の顔が描かれるだけであった。それで二人ともあの女はもう難しいだろうと話し合っていた。そうして実際は双方とも死ぬとは思わなかったのである。同時にいろいろな患者が病院を出たり入ったりした。ある晩、あの女と同じくらいな年配の2階にいる婦人が担架で下へ運ばれていった。聞いてみると、今日明日にも代わりがありそうな危険なところを付き添いの母が田舎へ連れて帰るのであった。その母は、三沢の看護婦に、氷ばかりも20何円とか使ったと言って、どうしても退院するより他に道がないと、我が窮状をほのめかしたそうである。自分は、3階の窓から田舎へ帰る釣り台を見下ろした。釣り台は暗くて見えなかったが、用意の提灯の火は、やがて動き出した。窓が高いのと往来が狭いので、火は谷の底をひそかに動いていくように見えた。それが向こうの暗い四つ角を曲がってふっと消えたとき、三沢は自分を顧みて帰り着くまで持てばいいがな、と言った。25。こんな悲惨な退院を余儀なくされる患者があるかと思うと、毎日子供をおぶって、廊下だの、物見台だの、人の部屋だのを、ぶらぶら回って歩く、のんきな男もあった。まるで病院を娯楽場のように思っているんだね。第一。どっちが病人なんだろう。自分たちはおかしくもあり、また不思議でもあった。 看護婦に聞くと、おぶっているのはおじで、おぶさっているのはおいであった。このおいが入院当時、骨と皮ばかりに痩せていたのを、おじの丹精一つでこのくらい太ったのだそうである。おじの商売はメリヤス屋だとか言った。いずれにしても金に困らない人なのだろう。三沢の一軒を置いて隣にはまた変な患者がいた。手提げカバンなどを下げて普通の人間のごとく平気で出歩いた。時には病院を開けることさえあった。帰ってくるとすっぱだかになって病院の飯をうまそうに食った。そうして、昨日はちょっと神戸まで行ってきましたなどと済ましていた。岐阜からわざわざ本願寺参りに京都まで出てきたついでに、夫婦ともこの病院に入ったなり動かないのもいた。その夫婦者の部屋の床には、五行の刺した阿弥陀様の軸がかけてあった。二人差し向かいで気楽そうに碁を打っていることもあった。それでも細君に聞くと、この春餅を食った時、血を直に一杯半ほど吐いたから連れてきたのだと、もったいらしく言って聞かせた。あの女の看護婦は依然として、入り口の柱にもたれて、我が膝を両手で抱いていることが多かった。こっちの看護婦は、それをまた、器量を鼻へかけて、わざわざあんな人の目につくところへ出るのだと評していた。自分はまさかと言って弁護することもあった。けれども、あの女と、その美しい看護婦との関係は、冷淡さ加減の程度において、当初もその時もあまり変わりがないように見えた。自分は器量よしが二人寄って我知らず、互いに憎み合うのだろうと説明した。三沢は、そうじゃない。大阪の看護婦は気ぐらいが高いから、芸者などを眼下に見て、初めから相手にならないんだ。それが、冷淡の原因に違いないと主張した。こう主張しながらも、彼は別にこの看護婦を憎む様子はなかった。自分もこの女に対して、さほど嫌な感じは持っていなかった。醜い三沢の付き添いは、ほんまに、器量のええもんが得やなと言った風の自分たちには変に響く言葉を使って二人を笑わせた。こんな周囲に取り囲まれた三沢は体の回復するに従ってあの女に対する興味を日に増し加えていくように見えた。自分がやむを得ず興味という妙な熟字をここに用いるのは彼の態度が恋愛でもなければ、また全くの親切でもなく、興味の二字で表すより他に適切な文字がちょっと見当たらないからである。初めてあの女を控え室で見たときは、自分の興味も三沢に譲らないくらい鋭かった。けれども、彼からあの女の話を聞かされるや否や、資格の別はすでについてしまった。それからというもの、あの女の噂が出るたびに、彼はいつでも先輩の態度をとって自分に向かった。自分も一時は彼に釣り込まれて、当初の興味がだんだん研ぎ澄まされていくような気分になった。けれども、客の位置に据えられた自分は、それほど長く興味の好調を保ち得なかった。26。 自分の興味が強くなった頃、彼の興味は自分より一層強くなった。自分の興味がやや衰えかけると、彼の興味はますます強くなってきた。彼は元来がぶっきらぼうの男だけれども、胸の奥には人一倍優しい感情を持っていた。そうして何かことがあると急に熱する癖があった。自分はすでに院内をブラブラするほどに回復した彼が、なぜあの女の部屋へ入り込まないかを不審に思った。彼は決して自分のようなはにかみ屋ではなかった。同情の言葉をかけに一遍あったあの女の病室へ見舞いに行くぐらいのことは、彼の性質から見て何でもなかった。自分はそんなにあの女が気になるなら、直に言って会って慰めてやればいいじゃないか、とまで言った。彼は、うん、実は行きたいのだが、と渋っていた。実際、これは彼の平然にも似合わない挨拶であった。そうして、その意味はわからなかった。わからなかったけれども、本当は彼の行かない方が自分の希望であった。ある時、自分はあの女の看護婦から、自分とこの美しい看護婦とはいつの間にか口を聞くようになっていた。もっとも、それは彼女が例の柱に寄りかかって、その前を通る自分の顔を見上げるときに、時候の挨拶を取り交わすぐらいな程度に過ぎなかったけれども。とにかく、この美しい看護婦から、自分は運勢早見なんとかいうおもちゃの占いの本見たようなものを借りて、三沢の部屋でそれをやって遊んだ。これは、赤と黒と両面に塗り分けた小石のような丸く平たいものをいくつか持って、それを目を眠ったまま畳の上へ並べておいて、赤がいくつ、黒がいくつと後から勘定するのである。それからその数字を一つは横へ、一つは縦に食って、両方が一点に返したところを本で引いてみると、辻裏のような文句が出ることになっていた。自分が目を閉じて石を一つ一つ畳の上に置いたとき、看護婦は赤がいくつ、黒がいくつと言いながら、占いの文句を送ってくれた。すると、この恋、もし成就するときは、大いに恥をかくことあるべしとあったので、彼女は読みながら吹き出した。三沢も笑った。おい、気をつけなくちゃいけないぜ、と言った。三沢はその前から、あの女の看護婦に自分がお辞儀をするところが変だと言って、始終自分にからかっていたのである。君こそ少し気をつけるがいい、と自分は、三沢にしっぺ返しを食らわしてやった。すると三沢は真面目な顔をしてなぜと反問してきた。この場合、この強情な男にこれ以上言うとことが面倒になるから自分は黙っていた。実際自分は三沢があの女の部屋へ出入りする景色のないのを不審に思っていたが、一方では、また彼の熱しやすい性質を考えて、今まではとにかく、これから先、彼がいつどう変がえるかもしれないと心配した。彼はすでに、下の洗面所まで行って、朝ごとに顔を洗うぐらいの気力を回復していた。どうだ？もういい加減に退院したら、 自分はこう進めてみた。そうして毎日金銭上の関係で退院を躊躇する様子が見えたら、彼が自宅から取り寄せる手間と時間を省くため、自分が思い切って一つ岡田に相談してみようとまで思った。三沢は自分の言うことには何の返事も与えなかった。かえって反対に、一体君はいつ大阪を立つつもりだと聞いた。27。自分は二日前に天下茶屋のお金さんから不意の訪問を受けた。その結果としてこの間岡田が電話口で自分に話しかけた言葉の意味をようやく知った。だから自分はこの時すでに一週間うちに自分を驚かしてみせるといった彼の予言のために縛られていた。三沢の病気、美しい看護婦の顔、声も姿も見えない若い芸者と、その人の一時折り合っている布団の上の狭い生活。自分は単にそれらばかりで大阪にぐずぐずしているのではなかった。詩人の好きな言語を借りて言えば、ある予言の実現を期待しつつ、暑い宿屋に泊まっていたのである。僕にはそういう事情があるんだから、もう少しここに待っていなければならないのだと、自分はおとなしく三沢に答えた。すると三沢は多少残念そうな顔をした。じゃ、一緒に海辺へ行って静養するわけにもいかないな。三沢は変な男であった。こっちが大事がってやる間は、向こうでいつでも跳ね返すし、こっちが抜こうとすると、急にまた人のたもとをつらまえて離さないし、といった風に気分の出入りが著しく目に立った。彼と自分との交際は、従来いつでもこういう象徴を繰り返しつつ、今日に至ったのである。海岸へ一緒に行くつもりででもあったのか、と自分は念を押してみた。ないでもなかった、と彼は遠くの海岸を目の中に思い浮かべるような風をして答えた。この時の彼の目には、実際、あの女もあの女の看護婦もなく、ただ自分という友達があるだけのように見えた。自分はその日、心よく三沢に別れて宿へ帰った。しかし、帰り道にその心よく別れる前の不愉快さも考えた。自分は彼に病院を出ろと勧めた。彼は自分にいつまで大阪にいるのだと尋ねた。上辺に現れた言葉のやりとりは、ただこれだけに過ぎなかった。しかし、三沢も自分も、そこに変な苦い意味を味わった。自分のあの女に対する興味は衰えたけれども、自分はどうしても三沢とあの女とを、そう懇意にしたくなかった。三沢もまた、あの美しい看護婦を、どうする了見もないくせに、自分だけがだんだん彼女に近づいていくのを見て、平気でいるわけにはいかなかった。そこに自分たちの心づかない暗闘があった。そこに持って生まれた人間のわがままと嫉妬があった。そこに、調和にも衝突にも発展し得ない、中心を欠いた興味があった。要するに、そこには性の争いがあったのである。そうして、両方ともそれを露骨に言うことが できなかったのである。自分は歩きながら自分の卑怯を恥じた。同時に三沢の卑怯を憎んだ。けれども、浅ましい人間である以上、これから先何年交わりを重ねても、この卑怯を抜くことは到底できないんだという自覚があった。自分はその時、非常に心細くなった。かつ、悲しくなった。自分はその明日病院へ行って、三沢の顔を見るや否や、もう退院は進めないと断った。自分は手をついて彼の前に自分の罪を詫びる心持ちでこう言ったのである。すると三沢は、いや、僕もそうぐずぐずしてはいられない。君の忠告に従って、いよいよ出ることにしたと答えた。彼は今朝、院長から退院の許可を得た旨を話して、あまり動くと悪いそうだから、寝台で東京まで直行することにした、と告げた。自分はその突然なのに驚いた。28。どうしてまた早急に退院する気になったのか。自分はこう聞いてみないではいられなかった。三沢は自分の問いに答える前にじっと自分の顔を見た。自分は我が顔を通して我が心を読まれるような気がした。別段これというわけもないが、もう出る方がよかろうと思って。三沢はこれぎり何も言わなかった。自分も黙っているより他に仕方がなかった。二人はいつもより沈んで相対していた。看護婦はすでに帰った後なので、部屋の中はことに寂しかった。今まで布団の上にあぐらをかいていた彼は、急に倒れるように仰向きに寝た。そうして、上目を使って窓の外を見た。外には、いつものように、色の強い青空がギラギラする太陽の熱を一面にみなぎらしていた。おい、君と、彼はやがて言った。よく君の話す、例の男ね。あの男は金を持っていないかね。自分はもとより、岡田の経済事情を知ろうはずがなかった。あの始末屋のお金さんのことを考えると、金という言葉を口から出すのも嫌だった。けれども、いざ三沢の出院となれば、そのくらいな手数は厭うまいと、昨日すでに覚悟を決めたところであった。石鹸家だから、少しは持ってるだろう。少しでいいから借りてきてくれ。自分は彼が退院するについて会計払う入院料に困るのだと思った。それでどのくらい不足なのかを確かめた。ところが事実は案外であった。ここの払いと東京へ帰る旅費ぐらいはどうかこうか持っているんだ。それだけなら何も君を煩わす必要はない。彼は大した物持ちのうちに生まれた家宝物でもなかったけれども、自分が一人息子だけにこういう点にかけると自分たちよりよほど自由が効いた。その上、母や親類の者から京都で買い物を頼まれたのを、新しい道連れができたため、つい大阪まで乗り越して、未だに手をつけない金が余っていたのである。じゃあ、ただ用心のために持っていこうというんだね。いや、と 彼は急に言った。じゃあ、どうするんだ、と自分は問い詰めた。どうしても僕の勝手だ。ただ、借りてくれさえすればいいんだ。自分はまた腹が立った。彼は自分をまるで他人扱いにしているのである。自分はムッとして黙っていた。怒っちゃいけないと彼が言った。隠すんじゃない。君に関係のないことをわざと吹聴するように見えるのが嫌だから知らせずにおこうと思っただけだから。自分はまだ黙っていた。彼は寝ながら自分の顔を見上げていた。そんなら話すがね、と彼が言い出した。僕はまだあの女を見舞ってやらない。向こうでもそんなことは待ち受けてやしないだろうし、僕も必ず見舞いに行かなければならないほどの義理はない。が、僕は、なんだか、あの女の病気を危険にした本人だという自覚がどうしても動かない。それで、どっちが先へ退院するにしても、その間際に一度会っておきたいと始終を思っていた。見舞いじゃない。謝るためにだよ。気の毒なことをしたと、一口謝れば、それでいいんだ。けれども、ただ謝るわけにもいかないから、それで君に頼んでみたのだ。しかし、君の方の都合が悪ければ、強いてそうしてもらわないでもどうかなるだろう。うちへ電報でもかけたら。29自分は、行きがかり上、一応、岡田に当たってみる必要があった。うちへ電報を打つという三沢をちょっと待たして、ふらりと病院の門を出た。岡田の勤めている会社は、三沢の部屋とは反対の方向にあるので、彼の窓から眺めるわけにはいかないけれども、道のりから言うと、いくらもなかった。それでも暑いので歩いていくうちに汗が背中を濡らすほど出た。彼は自分の顔を見るや否やさも久しぶりに会った人らしく、いや、しばらくと叫ぶように言った。そうして、これまでたびたび電話で繰り返した挨拶をまた新しく目の当たり述べた。自分と岡田とは、今でこそ少し改まった言葉遣いもするが、昔を言えば何の遠慮もない間柄であった。その頃は金も少しは彼のために融通してやった覚えがある。自分は勇気を鼓舞するためにわざとその当時の記憶を呼び起こしてかかった。何にも知らない彼は、立ちながら元気な声を出して、どうです、次郎さん、僕の予言は、と言った。どうかこうか、一週間うちにあなたを驚かすことができそうじゃありませんか。自分は思い切って、まず肝心の用事を話した。彼は案外な顔をして聞いていたが、聞いてしまうとすぐ、用がす。そのくらいならどうでもします、と容易に引き受けてくれた。彼はもとより、そのポケットのうちに入り用の金を持っていなかった。明日でもいいんでしょう、と聞いた。自分はまた思い切って、できるなら今日中に欲しいんだと強いた。彼はちょっと当惑したように見えた。じゃあ仕方がない。迷惑でしょうけれども、手紙を書きますから、うちへ持って行ってお金に渡してくださいませんか。自分はこの事件について、 お金さんと直接の交渉はなるべく避けたかったけれども、この場合、やむを得なかったので、岡田の手紙を懐へ入れて、天ヶ茶屋へ行った。お金さんは自分の声を聞くや否や、上がり口まで駆け出してきて、このお暑いのによくまあと驚いてくれた。そうして、さあどうぞを2、3遍繰り返したが、自分は立ったまま、少し急ぎますからと断って、岡田の手紙を渡した。お金さんは上がり口に両膝をついたなり、封を切った。どうも、わざわざ恐れ入りましたね。それではすぐ、お供をして参りますから、とすぐ奥へ入った。奥では、洋ダンスの缶の鳴る音がした。自分は、お金さんと電車の終点まで一緒に乗ってきて、そこで別れた。では、後ほど、と言いながら、お金さんはコウモリを開いた。自分は、また車を急がして病院へ帰った。顔を洗ったり、体を拭いたり、しばらく三沢と話しているうちに、自分は待ち儲けた通り、お金さんから病院の玄関まで呼び出された。お金さんは、帯の間にある銀行の帳面を抜いて、そこに挟んであった札を自分の手の上に乗せた。ではどうぞ、ちょっとお改めなすって。自分は形式的にそれを勘定した上、確かに、どうも、とんだお手数をかけました。お熱いところを、と礼を述べた。実際、急いだと見えて、お金さんは、富士額の両脇を、細かい汗の玉で、じっとりと濡らしていた。どうです?ちっと上がって涼んでいらしたら。いいえ、今日は急ぎますから。これでごめんをこうむります。ご病人へどうぞよろしく。でも、結構でございましたね。早くご退院になれて。一時は、うちでも大層心配いたしまして、よく電話でご様子を伺ったとか申しておりましたが、お金さんはこんな愛想を言いながら、また例のクリーム色のコウモリを開いて帰っていった。三時。自分は少し咳き込んでいた。紙幣を握ったまま、だんだんを駆け上がるように三階まで来た。三沢は平勢よりは落ち着いていなかった。今火をつけたばかりの巻きタバコをいきなり灰吹きの中に放り込んで、ありがとうとも言わずに自分の手から金を受け取った。自分は渡した金の高を注意していいかと聞いた。それでも彼はただうんと言っただけである。彼はじっとあの女の部屋の方を見つめた。時間の具合で見舞いに来たものの、草履は一足も廊下の端に脱ぎ捨ててなかった。平勢から静かすぎる部屋の中は、ことに弱幕としていた。例の美しい看護婦は相変わらず角の柱に寄りかかって、サンバ学の本か何か読んでいた。あの女は寝ているのかしら?彼はあの女の部屋へ入るべき好機会を見出しながら、帰ってその眠りを妨げるのを恐れるように見えた。寝ているかもしれないと自分も思った。しばらくして三沢は小さな声であの看護婦に都合を聞いてもらおうかと言い出した。彼はまだこの看護婦に口を聞いたことがないというので、自分がその役を引き受けなければならなかった。 看護婦は驚いたような、またおかしいような顔をして自分を見た。けれども、すぐ自分の真面目な態度を認めて、部屋の中へ入っていった。かと思うと、2分と経たないうちに、笑いながらまた出てきた。そうして、今ちょうど気分のいいところだから、お目にかかれるという患者の承諾をもたらした。三沢は黙って立ち上がった。彼は自分の顔も見ず、また看護婦の顔も見ず、黙って立ったなり、すっとあの女の部屋の中へ姿を隠した。自分は元の座に座って、ぼんやりその後ろ影を見送った。彼の姿が見えなくなっても、やはり空に同じところを見つめていた。冷淡なのは看護婦であった。ちょっと侮りの微笑を唇の上に漂わせて自分を見たが、それなり元の通り柱に背を寄せて、黙って読みかけた書物をまた膝の上に広げ始めた。部屋の中は、三沢の入った後も、彼の入らない前も同じように静かであった。話し声などは無論聞こえなかった。看護婦は時々不意に目を上げて部屋の奥の方を見た。けれども自分には何の合図もせずにすぐその目をページの上に落とした。自分はこの三階の宵の間に虫の音らしい涼しさを聞いた試しはあるが、昼のうちにやかましい蝉の声はついぞ自分の耳に届いたことがない。自分のたった一人で座っている病室は、その時明らかな太陽の光を受けながら、真夜中よりもなお静かであった。自分は、この死んだような静かさのために、かえって神経をイラつかせて、あの女の部屋から三沢の出るのを待ちかねた。やがて三沢はのっそりと出てきた。部屋の敷居をまたぐとき、微笑しながら、お邪魔様、大勉強だね、と、看護婦に挨拶する言葉だけが自分の耳に入った。彼は上草履の音をわざとらしく高く鳴らして自分の部屋に入るや否や、やっと済んだと言った。自分はどうだったと聞いた。やっと済んだ。これでもう出てもいい。三沢は同じ言葉を繰り返すだけで、その他には何も言わなかった。自分もそれ以上は、聞き得なかった。ともかくも退院の手続きを早くする方が便利だと思って、そこらに散らばっているものを片付け始めた。三沢も元よりじっとしてはいなかった。31。二人は車を雇って病院を出た。先へ火事棒をあげた三沢の車夫があまり威勢よくかけるので、自分は大きな声でそれを止めようとした。三沢は後ろを振り向いて手を振った。大丈夫、大丈夫というらしく聞こえたから、自分もそれなりにして注意はしなかった。宿へ着いたとき、彼は川べりの欄干に両手を置いて、目の下の広い流れをじっと眺めていた。どうした？心持ちでも悪いか？と自分は後ろから聞いた。彼は後ろを向かなかった。けれども、いいやと答えた。ここへ来てこの川を見るまで、この部屋のことをまるで忘れていた。そう言って、彼は依然として流れに向かっていた。 自分は彼をそのままにして、麻の座布団の上にあぐらをかいた。それでも、待ち遠しいので、やがて、たもとから敷島の袋を出して、タバコを吸い始めた。そのタバコが三分の一、煙になった頃、三沢はようやく手すりを離れて、自分の前へ来て座った。病院で暮らしたのも、つい昨日今日のようだが、考えてみると、もう大分になるんだね、と言って、指を折りながら引かずを勘定しだした。三階の光景が当分目を離れないだろう、と自分は彼の顔を見た。思いもよらない経験をした。これも何かの因縁だろう、と三沢も自分の顔を見た。彼は手を叩いて下女を呼んで、今夜の急行列車の寝台を注文した。それから時計を出して食事を済ました後、時間にどのくらい余裕があるかを見た。窮屈になれない二人は、やがてごろりと横になった。あの女は治りそうなのか。そうさな。ことによると治るかもしれないが。下女があつらえた水菓子を鉢に持って、はしご段を登ってきたので、あの女の話はこれで切れてしまった。自分は寝転んだまま水菓子を食った。その間、彼はただ自分の口のあたりを見るばかりで、何事も言わなかった。しまいにさも病人らしい調子で、俺も、食いたいな、と一言言った。さっきから浮かない様子を見ていた自分は、構うものか食うがいい、食え食えと勧めた。三沢は幸いにして自分がアイスクリームを食わせまいとしたあの日の出来事を忘れていた。彼はただ苦笑いをして横を向いた。いくら好きだって悪いと知りながら無理に食わせられてあの女のようになっちゃ大変だからな。彼はさっきからあの女のことを考えているらしかった。彼は今でもあの女のことを考えているとしか思われなかった。あの女は君を覚えていたかい？覚えているさ。この間会って僕から無理に酒を飲まされたばかりだもの。恨んでいたろう。今まで横を向いて倉庫へ口を聞いていた三沢は、この時急に顔を向け直して、きっと正面から自分を見た。その変化に気のついた自分は、すぐ真面目な顔をした。けれども、彼があの女の部屋に入った時、二人の間にどんな談話が交換されたかについて彼はついに何事をも語らなかった。あの女はことによると死ぬかもしれない。死ねばもう会う機会はない。万一治るとしてもやっぱり会う機会はなかろう。妙なものだね。人間の利業というと大げさだが。それに、僕から見れば、実際、利業の感があるんだからな。あの女は、今夜僕の東京へ帰ることを知って、笑いながら、ごきげんようと言った。僕は、その寂しい笑いを、今夜、なんだか汽車の中で、夢に見そうだ。32三沢はただこう言った。そうして、夢に見ない先からすでにあの女の寂しい笑い顔を目の前に浮かべているように見えた。三沢に感傷的なところがあるのは自分もよく承知していたが、単にあれだけの関係でこれほどあの女に動かされるのは不審であった。 自分は三沢とあの女が別れるとき、どんな話をしたか詳しく聞いてみようと思って、少し水を向けかけたが、何の効果もなかった。しかも彼の態度は惜しいものを半分人に分けてやると半分なくなるから嫌だというふうに見えたので、自分はますます変な気持ちがした。そろそろ出かけようか。夜の休校は混むから。とうとう自分の方で三沢を促すようになった。まだ早いと三沢は時計を見せた。なるほど、汽車の出るまでにはまだ2時間ばかり余っていた。もうあの女のことは聞くまいと決心した自分は、なるべく病院の名前を口へ出さずに、寝転びながら彼と通り一遍の世間話を始めた。彼はその時、人並みの受け答えをした。けれども、どこか調子に乗らないところがあるので、なんとなく不愉快そうに見えた。それでも、席は動かなかった。そうして、しまいには、黙って川の流ればかり眺めていた。まだ考えていると自分は大きな声を出してわざと叫んだ。三沢は驚いて自分を見た。彼はこういう場合にきっとお前はバルガーだという目つきをして一別の侮辱を自分に与えなければ承知しなかったが、この時に限ってそんな様子はちっとも見せなかった。うん。考えていると軽く言った。君に打ち明けようか打ち明け前かと迷っていたところだと言った。自分はその時彼から妙な話を聞いた。そうしてその話が直接あの女と何の関係もなかったので、なおさら意外の感に打たれた。今から5、6年前、彼の父がある知人の娘を同じくある知人の家に嫁らしたことがあった。不幸にもその娘さんはある天面した事情のために1年経つか経たないうちに夫の家を出ることになった。けれどもそこにもまた複雑な事情があった。すぐ我が家に引き取られて行くわけにいかなかった。それで、三沢の父が、仲人という義理合いから、当分この娘さんを預かることになった。三沢は、一旦嫁いで出てきた女を、娘さんと言った。その娘さんは、あまり心配したためだろう。少し精神に異常を呈していた。それはうちへ来る前か、あるいは来てからかよくわからないが、とにかくうちの者が気がついたのは、来てから少し経ってからだ。もとより精神に異常を呈しているには、そういなかろうが、ちょっと見たって少しもわからない。ただ黙って塞ぎ込んでいるだけなんだから。ところが、その娘さんが、三沢はここまで来て少し躊躇した。その娘さんがおかしな話をするようだけれども、僕が外出するときっと玄関まで送って出る。いくら隠れて出ようとしてもきっと送って出る。そうして必ず早く帰ってきてちょうだいねと言う。僕が、ええ、早く帰りますから。おとなしくして待っていらっしゃいと返事をすれば、合点、合点をする。もし黙っていると、早く帰ってきてちょうだいね、ねと何度でも繰り返す。僕は、うちの者に対して決まりが悪くってしようがなかった。けれども、またこの娘さんが不憫でたまらなかった。だから、外出しても、 なるべく早く帰るように心がけていた。帰ると、その人のそばへ行って、立ったまま、ただいまと一言必ず言うことにしていた。三沢は、そこへ来て、また時計を見た。まだ時間はあるね、と言った。33。その時、自分はこれぎりでその娘さんの話をやめられてはと思った。幸いに時間がまだだいぶあったので、自分の方から何とも言わない先に、彼はまた語り続けた。うちの者がその娘さんの精神に異常があるということを明らかに認め出してからはまだよかったが、知らないうちは今言った通り、僕もその娘さんの露骨なのに随分弱らせられた。父や母は苦い顔をする。台所の者は内緒でクスクス笑う。僕は仕方がないから、その娘さんが僕を送って玄関まで来たとき、激しく叱りつけてやろうかと思って、2、3度後ろを振り返ってみたが、顔を合わせるや否や、怒るどころか邪険な言葉などはかわいそうで、とても口から出せなくなってしまった。その娘さんは青い色の美人だった。そうして黒い眉毛と黒い大きな瞳を持っていた。その黒い瞳は始終遠くの方の夢を眺めているようにうっとりと潤って、そこになんだか頼りのなさそうな哀れを漂わせていた。僕が叱ろうと思って振り向くと、その娘さんは玄関に膝をついたなり、あたかも自分の孤独を訴えるように、その黒い瞳を僕に向けた。僕はその度に、娘さんからこうして生きていても、たった一人で寂しくってたまらないから、どうぞ助けてくださいと、袖にすがられるように感じた。その目がだよ。その黒い大きな瞳が、僕にそう訴えるのだよ。君に惚れたのかな、と、自分は三沢に聞きたくなった。それがさ、病人のことだから、恋愛なんだか病気なんだか、誰にもわかるはずがないさ、と三沢は答えた。色状況っていうのは、そんなもんじゃないのかな、と、自分はまた三沢に聞いた。三沢は嫌な顔をした。色状況というのは、誰にでもしなだれかかるんじゃないか。その娘さんは、ただ僕を玄関まで送って出てきて、早く帰ってきてちょうだいねというだけなんだから、違うよ。そうか。自分のこの時の返事は、全く艶がなさすぎた。僕は病気でも何でも構わないから、その娘さんに思われたいのだ。少なくとも僕の方ではそう解釈していたいのだ、と三沢は自分を見つめていった。彼の顔面の筋肉はむしろ緊張していた。ところが事実はどうもそうでないらしい。その娘さんの片付いた先の旦那というのが、放蕩家なのか交際家なのか知らないが、何でも新婚早々たびたび家を開けたり、夜遅く帰ってきたりして、その娘さんの心を散々いじめ抜いたらしい。けれどもその娘さんは、一口も夫に対して、自分の苦しみを言わずに我慢していたのだね。その時のことが頭にたたっているから、離婚になった後でも旦那に言いたかったことを病気のせいで僕に言ったのだそうだ。 けれども、僕はそう信じたくない。強いてもそうでないと信じていたい。それほど君はその娘さんが気に入ってたのか、と自分はまた三沢に聞いた。気に入るようになったのさ。病気が悪くなればなるほど。それから、その娘さんは、死んだ。病院へ行って。自分は黙念とした。君から退院を勧められた晩、僕はその娘さんの三回忌を勘定してみて、単にそのためだけでも帰りたくなかった。と、三沢は退院の動機を説明して聞かせた。自分はまだ黙っていた。ああ、肝心のことを忘れた。とその時、三沢が叫んだ。自分は思わず、なんだ、と聞き返した。あの女の顔がね、実は、その娘さんによく似ているんだよ。三沢の口元には、わかったろうという一種の微笑が見えた。二人は、それからじきに、梅田のステーションへ車を急がした。場内は急行を待つ乗客ですでにいっぱいになっていた。二人は橋を向こうへ渡って、上り列車を待ち合わせた。列車は十分と経たないうちに、地を動かしてきた。また会おう。自分は、あの女のために、また、その娘さんのために、三沢の手を固く握った。彼の姿は、列車の音とともに、たちまち、暗中に消えた。